でお聞きの皆さんに新しいサービスのお知らせです。アップストアからポッドキャストというアプリをダウンロードしてお楽しみいただけます。これを利用すると他の作業をしながらでも、または iPhone を閉じた状態でも聞くことができるようになります。いつでもどこでも何度でも。ケンズカフェユナイテッド。
小学校の運動会に行ってまいりました。よく見てるとこ違うとかよく言われる101件ですけれども、今回も見てるとこ違うって感じになってしまいました。どんなところを見てるかというと、先生たちの動き、進行とかがうまくいっているかなとか、具合の悪い子どもはいないかとか、先生たちの中で困っている方はいないかなとか、もうなんか職業病ですよね。裏方に回るのが好きな101件でして、職業柄もそういうところを見てしまうんですよね。だからそのメインでやっている流れがそっちのけで、その影になっている部分とか、裏方さんたちの部分とか先生たちの部分みたいなのをずっとこう見てしまって、いろいろ考えてしまうというような、一日を過ごしていたんですが、で今回一番感動したのがですね、リレーだったんですよ。でこれもリレーでどこが優勝したとか、どこで逆転したとか、他の人たちはその走りをメインにして、見てると思うんですけど、やっぱり私見てるところ違うみたいなことがあったんですけど、でもめっちゃ感動したんですよね。リレーで、赤組白組対抗リレーっていうのがあるんですけれど、1年生が第一走者で、こう2年3年4年5年6年というふうにこう年が上がっていって、最後6年生のお兄さんお姉さんがアンカーになるというような形式だったんですが、その1年生がですね、スタートして、まあちょっとこうスタートでこうなんかぶつかり合いみたいな形になって、もつれてる時に一人の子が転んでしまったんですよね。でもう他の人たちに遅れを取るような形になってしまって、だけど泣きたい気持ちをこらえながら、悔しい気持ちをこらえながら、なんとかそのグラウンドの半周を回ってくるわけですよ。そして2年生の男の子にパスして、そして自分はその内側に入ってこうしゃがんで、まあレースを見るみたいな状況になるんですけれども、次のその2年生の児童にバトンを渡した後、その子泣き崩れてしまったんです。もうその光景が目に入ってから、自分はそのそっちのけで、その1年生の子が大丈夫なのか大丈夫なのかっていうところにばかり気を取られるようになってしまったんですよね。でそこからすごいのはですね、それに気づいた3年生らしい子がその子の方に手を回して慰めに来てくれたんですよ。3年生ですから第3走者になるわけで、半周走り終わるとその泣いている1年生の後ろに座るような形になるんですが、すぐさま泣いていることに気づいて肩にこう手を回して、何度もその肩のところを叩きながら慰めてるシーンを見てグッときたんですよね。もう私はもうこの段階でレースそっちのけって感じになったんですけど、小学校3年生くらいでそういうふうにその年下の子を励ます、しかもその運動会の一番注目されているレース中なんですけれども、それにもかかわらず、下級生を励ますというその起点、素晴らしいなと思ったんですよね。そして励まされたその小学校1年生の子が、その時どんな思いでいたのか、安心感なんでしょうか、それともさらに悔しさが募ってしまったんでしょうか、それとも嬉しかったんでしょうか、さらにこう涙が続いていくわけなんですけれど、で来年までに悔しさをバネにして練習を重ねて、来年リベンジを果たすのか、 その時には強くなった子に生まれ変わっているのかなどなど、いろんなことを考えてしまったわけです。まあリレーはそっちのけでしたね。それからですね、こんな記憶が蘇ってきたんです。自分の小学生時代の記憶です。当時科学万博つくば85というのが開催される前、そして開催された時期、開催されてから、というその時代を過ごしたんですよね。科学万博つくば85が行われていたのが私が低学年か中学年ぐらいだったと思うんですが、とにかく私は89年度卒業なので、多分まだ小さかったんでしょうよね。世の中のブームがこれから21世紀に向けて、科学がどんどん進歩していきますよというのがすごく注目されていた時代だったんですよね。で、自分の小学生時代の記憶、そこから21世紀の世の中、そして想像していたあの頃想像していた未来と今が違ってるってことまで再認識する時間を運動会中にしておりました。小学校の運動会の時にダンスの定番があったんですよ。低学年のダンスだったんですけど、おそらく科学万博つくば85が開催されようとしていた時期だったと思うので、毎年低学年は確か2001年のマーチっていう、曲に合わせて踊りを披露するというのがあったんです。で、多分2年連続ぐらいで、これ1年生と2年生だったな、今ちょっと思い出したんですけど、2年連続で繰り返し繰り返しダンスの練習をしていたので、歌詞の一部覚えてたんですよね。で、家に帰ってきて、運動会から家に帰ってきて、今回インターネットで、2001年のマーチという、キーワードで検索をかけたところ、ググったところ、これでどんな曲だったか、あわよくば、音楽まで出てくるのか、歌詞も出てくるのかというふうな期待を込めて、 Google で2001年のマーチって打ってみたんですけど、そしたらですね、なんとビッグラポンですよ、2001年頃の日産マーチが出てきました。カーセンサーのホームページがトップに上がっていて、中古車情報だったということで、私が知りたいのは2001年のマーチっていう、その運動会のダンスの定番になっていた曲だったんですが、2001年の頃の日産マーチが出てまいりました。今ちょっと、パソコンの画面に、表示しているんですけれども、何種類か色のついたマーチが出ておりまして、でお値段がですね、18万2000円で出ておりましたああみたいな、まあ2001年のマーチだけにこれが出てきたんだなと思って、ああっていう風になったんですが、まあ、それは置いときまして、その後 YouTube とかでも調べたんですけれど出てこないんですよね。で、その歌詞断片的に覚えてるんですけど、こういうやつなんです。リスナーの皆さんの中でもこれ知ってるっていう方、メールで送っていただきたいんですけど、どうですかね、ちょっと合ってるか、なんかちょっと微妙かもしれないんですけど、2001 2001、リズムに合わせて、2001 2001、歩いて行こうみたいな始まりなんですよ。2001って2001年ってことだと思うんですけど、でその後ロケットに乗ってちょっと月までお買い物、お土産は何かな、星のイヤリングみたいな、ごめんなさい、ちょっと歌詞はメロディーちょっとうる覚えなんですけど、だからこれを踊りながら2001年 まあ15年ぐらいすると、15、6年するとなんか自分たちはロケットに乗って月までお買い物に行くんだって思いながら、小学校 1,2 年生の頃、この2001年のマーチを踊っていたわけなんですけれど、でもなんかその昨日の運動会中にはって思ったんですけど、小学生、自分が小学生の頃に想像していた未来がこれ、想像していた未来と今が違うってんじゃねって思って、しばらくぼーっとなってしまったんですよね、運動会の最中に。で、そのテレビのスクリーンなんてなくて、当時ね、想像していたのはテレビのスクリーンなんてなくて、ポンキッキーズとか見ていた人はわかると思うんですが、人差し指でこうピーキーズウィンドウみたいな感じで、人差し指でそのこの空気のところをにこう人差し指で四角を作れば、それがスクリーンになって空中に映像が流れるような時代を想像していました。だってロケットに乗ってちょっと月までお買い物に行ける時代かなと思っていましたけど、けど今そうなってなくて、未来の発展、そういう意味では遅れてんじゃねって昨日の運動会の最中に思ったんですよ。まあ、最近やっとゴーグルみたいなごついやつをつけて、なんか歩きながらでもテレビ見られますよみたいな時代にはなってきたけど、そのポンキッキーズのピーキーズウィンドウみたいな形で、空気中っていうか、そこの空中に映像が映るみたいな時代になってなくて、遅れてんじゃねとか思ったんですよね。あとはですね、当時コンピューターに欲しいものを入力すると商品が画面から出てくるような、そんな科学技術の発達を期待していました。小学校 1,2 年生の頃、2001踊りながらですけど、けど今そうなってなくねっていうのを昨日の運動会の最中にまたまた再認識して、ああって思ったんですよね。まあ、この形に近いのは、そのオンラインビジネスですよね。アマゾンとか楽天とかありますけど、こうしたものが主流になりつつはあるんですが、それだって宅配便の業者が運んできているし、その日のうちに商品は届くけど、瞬時に届くわけではなくて、なんか午前中にリクエストすると夕方とか夜に届くみたいな。確かに便利ですけど、超劇的感はないかなーって昨日思ってしまったんですよ。既存のサービスにインターネットを絡めて未来型にしている感じなんですよね。まあ、既存のサービスというのは宅配サービスなんですけどね。もっと劇的な発展が、あるんじゃないかって、この自分が小学校 1,2 年の頃思ってたんですよね。ただですね、一方で小学生の頃か中学生の頃、ファクシミリの浸透にはびっくりしましたね。電線の中をくるくる丸められた紙が流れていくのかと本気で思ってましたから。で、それが一瞬で、福岡だろうが北海道だろうが届くってすごいな、みたいな。もうこのファックスが、こんなサービスが、生まれたんだから、月までお買い物もちょっと、みたいな感じでいけるし、ピーキーズウィンドウみたいな画面にもなるだろうし、そのうち、ファックスなんていう紙じゃなくて、パソコンから本当に商品が出てくるんじゃないかなって、小学校の低学年の頃、なんか期待していたことを、なんか思い出してしまったんですよね。あとですね、びっくりしたのが、その途中経過の段階なんですけど、一人一台携帯電話を持つような時代が来る、みたいなのをニュースで見たときに、それはないなって、こう、小学生の頃、思ってたんですよね。ロケットで、なんかこの小学生の頃って、なんか論理的な思考みたいなのもまだ発達段階なのかなんかわかんないんですけど、ロケットで、ちょっと月までお買い物に行くのは現実的な未来だなと思ってたんですけど、この一人一台携帯電話持つような時代は無理なんじゃねって思ってたんですよ。だって国民の数っていうのが1億何千万人っていて、まあその人たちが携帯電話一人一台持つなんていうのは大変だとか思ってたんですけど、まあ今赤ちゃんとか超高齢者の方とかで、あとは若い世代でも携帯を持たないよっていう人もいますけど、なんかかなりの数の 方がかなりの割合の方が携帯を持つような時代になっていて、今それに近いことになってるし、これは驚きなんですよね。なんかアンバランスがあるんですよね。なんか今回はですね、想像していた未来と今が結構違ってるなってことを考えていたんですけど、皆さんちょっと本当に分かる方は教えていただきたいと思います。2001、2001リズムに合わせて、2001、2001歩いて行こう、ロケットに乗って、ちょっと月までお買い物、お土産は何かな、星のイヤリング。ちょっとここのとこよく分かんないんですけど、何かこれに関しまして、情報がありましたらお寄せいただきたいと思います。今日は想像していた未来と今が違っているというお話でした。
ここで101ケンさんに代わってケンズカフェユナイテッドからのお知らせです。この番組では現在リスナーを募集しています。iTunes ストアにあります検索バーにケンズカフェユナイテッドと英語で入れて検索してみてください。無料でダウンロードすることができます。 iPod などに入れてぜひお楽しみください。いつでもどこでも何度でも